お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は平成31年4月1日より琉球大学医学部附属病院長に就任されました大谷雄介先生にお越しいただき、5年後に医学部附属病院の西普天間地区への移転のお話や今後の展望などについてお伺いしていきたいと思います。その前に、私ども、宜野湾シティ FM は平成28年8月に開局して、今年4年目を迎えさせていただきますが、このメディカルインフォメーションも、開局の平成28年11月から放送させていただいております。やはり4年目を迎えます。これまで各科の先生方にご協力いただき、21ある診療科が今年3巡目に入ります。大谷病院長、本当にご協力ありがとうございます。今後とも先生方の有益な情報を広く市民、県民へお届けする努力をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。大谷先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。病院長になって初めてお越しいただくと思っていましたら、先生、実は一度お越しいただいたことがあるということで、
はい。
ですね。
はい。ご指摘の通りですね。この番組が始まった、最初の、1クール目、1巡目に、
そうですね、
お話をさせていただいています。
はい、
久しぶりに、お招きいただきまして、どうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。はい。はい、これから、先ほどね、ちょっと私も話しましたけれども、その前にですね、
はい、
今世間を騒がしております、
はい、
新型コロナウイルスの件について先生、ちょっと、どんなご意見といいますか、お持ちなのでしょうか。は
い、今、日本全体、もちろん世界全体で、
うん、
この新型コロナウイルスの感染が問題になっております。
はい、
もちろん、今、世の中は非常に交通が自由に行けるような時代になってですね、うん、飛行機に乗ればあっという間に東京にも行けます。
はい、
ね、観光客の方もおられます。そういう状況ですので、県民一人一人がですね、
うん、
このコロナウイルスにかからないように、日頃から、手洗いですね、
はい、
うがい、それから人混み入らない、
うん、
ということをですね、しっかり守っていただきたいと思いますし、体調が悪い方はですね、
はい、
すぐに、病院やクリニック等に駆け込むというよりは、うん、やはりもちろん重い症状になられた方は駆け込んでいただかないといけないんですけれども、
はい、ね、うん、
軽い風邪ということであれば、ご自宅の方でですね、うん、少し休んでいただいて、というようなことを、
はい、
沖縄県も、沖縄県医師会も、
はい、
しっかりと、県民に向けて、お話しておりますので、
はい、
その方向をですね、ぜひ、守っていただき、少しでも沖縄で、コロナウイルス感染が広がらないように、
はい、
みんなで、協力してやっていきたいなというふうに考えているところです。
はい、ありがとうございます。本当にそうですね。一人一人の健康を保つことがウイルスにかからないというところになっていくと思いますので、私たちもこういうことを発信していけるようにしたいと思っております。
はい、ありがとうございます。
はい。さて先生、5年後になるんですけれども、この医学部附属病院の西普天間地区への移転ということがありますけれども、今の現状とその、移転した時のまたさらに発展した病院になるかと思うんですが、その辺少しお話聞かせていただいてよろしいですか。
はい、まず5年後になりますけれども、うん、琉球大学は西普天間地区に移転します。
はい、
これ、宜野湾シティ FM ですが、
はい、
これまでは西原町にあったものがですね、
はい、
宜野湾に移るということになります。
はい、
その意味でもですね、今日ここでお話しさせていただくのは、うん、よろしくお願いしますというようなご挨拶も兼ねているのかなというふうに思っております。
ありがとうございます。
私ども、まあ、琉球大学、しっかりとですね、地域とともに歩んできた、うん、大学病院ではありますけれども、現状、丘の上にございますので、
はい、
多少、まあ、敷地面積が不足してたり、駐車場で困っていたりとかですね。
はい、
で、大学病院ももう少し、拡張したり、建物としてもですね、うん、拡張したり、新しい機能を入れていくのにですね、
はい、
いろいろとこう考えていることあるんですけれども、
はい、
どうしても限られてしまう、今の、現地ではですね。
うん、
まあ、そういう状況の中ですね、まあ、たまたまと言っていいのかもしれませんけれども、
はい、
お話をいただいたわけです。西普天間地区の、うん、まあ、今後のですね、土地利用について、琉球大学どうでしょうかと、琉球大学病院、うん、そして医学部が移転したらどうでしょうかというお話をいただきまして、
はい、
私どもにとってもですね、新しい土地でしっかり一から作っていくということに、まあ、大きな、まあ、魅力も感じましたし、
うん、
まあ、しっかりやっていきたいなと思い、これ自身がですね、
はい、
琉球大学医学部附属病院の発展にもつながりますけれども、それのみならずですね、
うん、
沖縄県全体の、まあ、いわゆる、まあ、よく世間で言う振興って言われてますけれども、まあ、そういう言葉でなくてもですね、
はい、
沖縄県民が元気が出るというような方向に結びつけていきたいなというふうに、思って、この事業というものを、まあ、これまでのですね、
はい、
学部長、そして病院長、
はい、
でですね、琉球大学の学長の皆様方がですね、頑張って作って、来られているところを私が今引き続き担当させていただくというふうになっております。
うーん、もう、まあ、今もご尽力された方たちたくさんいらっしゃいますけれども、新しく移った先でまたいろいろなものが増え、治療とかいろんなのが増えていくという感じでしょうか。広がっていくというか。
はい、はい、移りましたら、
はい、
まずはですね、まあ、現在琉球大学は600床の病床がございます。
はい、
それが20床増え620床になるということが一つ、
うん、
で、まあ、なぜ20床が増えたかと言いますとですね、現在沖縄県非常に救急病院は充実しておってですね、
はい、
まあ、皆さん、例えば救急車のたらい回しがないとかですね、
はい、
お困りになることはあまりないんですけれども、
そうですね、
はい、ただし、その、高度救命救急センターと言われている、
はい、
まあ、非常にまあ、重症な方、それから複数の、はい、まあ、問題を抱えた方がですね、うん、まあ、駆け込む場所と、いうのがまだ整備されていないということで、沖縄県からですね、
はい、
まあ、ぜひその大学病院が移転する際にはその高度救命救急センターを整備してほしいというような、うご依頼等もありましてですね、
はい、
私どもとしてその方向でですね、整備をするということになります。ですからですね、
はい、
まあ、琉球大学まあ、全体でですね、1600人の、まあ、医師、看護師、はい、その他職員が働いておるんですけれども、その中にはですね、多くの診療科があり、その診療科の先生方がですね、はい、まあ、駆けつけることができると、非常に多くの、専門医がおりますので、
はい、
まあ、そういう者たちが協力して、その高度救急センターを支えていくんだということで、我々としてはですね、沖縄県の中で、我々がそういうセンターを始めることの意義があるのではないかなというふうに考えているところになります。
はい、
まあ、それが、まあ、一つの、うん、まあ、新しいものということになります。
はい、高度救急救命センターでしょうか。
はい。
はい、まあ、なんかすごい、なんかテレビで見るような救命センターみたいな、
そうですね、
もっとすごいんだと思いますけれども、
まあ、ヘリコプターが飛んでくるっていうよくですね
はいはい、はい、
テレビドラマでもあったりするような、
ありましたね、
うん、まあ、ああいうものを、まあ、考えていただければというふうに思いますし、
はい、
まあ、沖縄県全体ということで、言いますとですね、
はい、
あとは災害の拠点としてもですね、
うん、
拠点化していこうというようなお話もしております。
なるほど。
はい、西普天間地区はですね、
はい、
比較的、まあ、高い位置に土地がありますので、
そうですね、
はい、いろんな災害があった時にですね、うんうん、まあ、機能を、うん、維持できているのではないかということがございます。
はい、
もちろん、多くの医師、医療者がいると という意味での、まあ、万が一の時の対応が取れるということもございますけれども、まあ、土地ということも考えましてですね、そういう面でも災害対策、まあ、災害拠点というものにもなっていこうということで、計画の一部にそれを入れているところでございます。
なるほど。そうですね。高いところにあるというところは、本当に災害に向けては、非常に、はい、地の利はいいということですね、はい。まあ、先生方この1600人もいらっしゃる職員も合わせて、
はい、
まあ、すごい大所帯を先生がまとめていかれるわけですね、
はい、自分としてはですね、まとめるというようなことで病院長になったわけではないんですが、うん、まあ、まとめないといけないということと、もちろん一人が引っ張ってるわけでなく、はい、多くの職員がですね、まあ、一緒に前に進むんだというような気持ちでですね、現在やっていただいてますので、その方向をさらに進めてやっていければですね、なんとかなるのではないかなというふうに思っているところです。
そうですね、はい、ここにね、毎回いらっしゃる先生方も皆さん自分の仕事にちゃんとね、使命を持ってやってらっしゃるというところで、本当に今の現状、まあ、コロナとかの現状もそうですけれども、医療者の方々に本当に頭が下がる思いでおりますけれども、またこういった高度救命救急センターというのができたら、またさらに県民にとっても結局離島も多いですし、
はい、
そういう意味では非常にありがたい、
はい、
ね、センターになるかと思いますね、
は
い、
そうですね、琉球大学で働いている医師たちはですね、やはりその沖縄の地域の中で働いているというような意識が非常に高いというふうに私は思ってます、
はい、
他の大学病院の、まあ、他県のですね、
はい、
大学病院の先生たちに比べても、いわゆる沖縄の県民のためにという気持ちが非常に強くですね、うん、はい、自分たちが、まあ、最後の砦というか、うん、まあ、沖縄県民がですね、
はい、
困らないようにというか、病気があるから、飛行機で他県に行かないといけないという状況を一つでも少なくしようと思って、頑張ってる先生が多いなというのが私の印象となります。
そうですね。はい、本当にそう思います。もう本当にね、皆さん、前にも聞いたことがあるんですけれども、こちらの方に、皆さん、他府県からインターンでっていうんですか、
うんうんうん、
来られるのも非常に多いと聞いておりますが、
はい、
やっぱりその先生方の、まあ、ご尽力と人柄もあるんでしょうけれども、すごくここで勉強される方多いと聞いております、
はい、
うん、
それ非常に私もですね、重要なポイントではないかなと思っています、はい、実は沖縄県若い医師の数が非常に多いということが、これ全国的にも分かっております。
はい
は
い、
理由はですね、うん、ともかく、こう、若い先生がたちが、うん、まあ、のびのびと勉強できる環境がありですね、うん、その若い医師たちをしっかり育てようと、
はい、
思っている、指導医たちが多いというようなことがあります。
は
い、で、また、沖縄県民もですね、そのような若い医師たちを温かく、まあ、時には厳しくっていうこともあると思うんですけれども、
はい、
迎えていただいているということが大きいかなと思っておりまして、
うん、
実際ですね、全国の中でも、
はい、
まあ、そういう、若手医師の育成という、まあ、取り組み、プログラム等々はですね、全国でレベルが一番高いんじゃないかなと私は、思っているところです。
すごいですね。
はい。で、私ども、大学病院としてもですね、医学部でございますので、
はい、
まあ、学生もいてですね、学生も、病院で、病院実習等で、まあ、勉強してるわけですけれども、
ね、
はい、
うん、
彼らもですね、大学病院だけでなく、まあ、地域のいろんな病院で働かせていただいてるんですけれども、
はい、
まあ、まあ、働いてるというか、学ばせていただいてるんですけれども、うん、まあ、そのような、まあ、学生の、まあ、こういう医者になるための勉強も全国の中ではですね、非常にレベルが高いということで、他県の大学病院からもですね、
はい、
しっかりそのことを褒めていただいているというような現状もございます。
うん、はい、すごいですね。まあ、先生がちょっとおっしゃってましたけど、県民性もちょっとあるのかななんて思ったりしますけど、ね、
はいはい、優しい方が多いと言われてますね。はい、はい、
ですよね、
はい。
はい。でもそういった、まあ、救急の 場面ではたらい回しが他府県に比べても ほぼないということも聞いてて、うん、先ほどおっしゃっていただいてたんですが、でまたそこのさらにそこの高度救命っていうところで、まあ、本当に病気によっては、ね、本土に行かないとできないっていうところを沖縄でできるようにっていうところで、また先生方も新しいのにご尽力されているというふうな形なんですね、
は
い、
そうですね。その点やはり医学というものはもう本当に日々進歩しておりますので、うん、はい、しっかりと、まあ大学病院でございますのでね、まあ世界のその医学の進歩をしっかりと県民に還元できるようにっていうところも、まあもちろんいろんな病院の先生方頑張っておられるところではありますけれども、はい、大学病院の使命の一つにはですね、それがあるのかなと思っております。
うん、
はい。先ほどお話したようなですね、
はい、
こともありますし、例えば、心臓移植のためのですね、
はい、
ブリッジ、現在、心臓外科の先生方は非常に、沖縄県の心臓移植の対象者の方たちをですね、サポートするために頑張っておられているようなこともしてますし、まあ、移植医療ということに関しては、近畿大学病院の方でもですね、
はい、
肝臓の移植等も行う予定になっておりますし、うん、
はい、
はい、いろんなですね、先進的な医療も取り組む。例えば、がんですね、がんゲノムというような、はい、ことがですね、今、まあ、ゲノムを調べて、がん治療をですね、
はい、
さらに良いものにしていこうというような取り組みが、全国でスタートしておりますけれども、
はい、
それもですね、琉球大学病院が前面に出てですね、
うん、
沖縄県に、こう広げていく、まあ、沖縄県のためにですね、それをこう、まあ、広報していくというような活動も現在スタートしているところでございます。
うん、はい、そうなんですね。まあ、いろんなこと、本当に日々進歩していくので、ね、医療従事者の方たちも大変だとは思いますけれども、まあ、今後、すごく最後の砦とおっしゃってましたけれども、沖縄県民は頼もしい限りですね。
はい。まあ、まあ、それがですね、我々の、まあ、使命というかですね、
うん、
そこの使命っていうところを、こう、みんな、分かってやっていこうよっていうようなことは、うん、私、病院長になってからですね、
はい、
皆さん、職員、そして医師の皆さんにはお話ししています。
うん、
まあ、ミッションとかですね、
はい、
理念とかですね、うん、いろんな言葉で世の中、語られていますけれども、はい、自分たちが何のために働いているのかというところを自覚することでですね、さらにこう、まあ、前向きに、うん、取り組むことができます。まあ、うん、そういうことが、一歩一歩積み重ねながらですね、先ほどお話があったですね、
はい、
新病院へ向けて、
はい、
職員一致してやっているということになるわけです。
はい、はい、そうなんですね。はい。また、こういった治療の方もそうなんですけれども、治療に至らない、要は予防ですね、
はい、
そういったものに関しても先生方はいろいろ対策を立ててらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。実はですね、
うん、
まあ、これからの世の中、病気になってから何かをするというよりは、
うん、
まあ、予防をしてですね、病気にならないと、
は
い、まあ、より健康だったりとかですね、
はい、
より、まあ、まあ、快適で、まあ、QOL という言葉で言いますけれども、うん、そういうものが、まあ、良い状態を保つ。で、高齢の方はですね、まあ、要介護状態になる前、
はい、
まあ、フレイルという言葉もございますけれども、はい、まあ、体力が、まあ、落ちてくる前にですね、しっかりと取り組んで、要介護状態にならないようにするとかですね、うん、日本全国で、やはり、そのような、予防ということが注目されているわけです。
は
い、で、大学病院自身はですね、ある程度病気になられて、患者さんたちが来る場所ではあるんですけれども、
はい、
まあそういう患者さんたちを見ながらもですね、うん、私たち医師は、それをいかにして防ぐかということも並行してやらさせていただいているということになります。
うん、
まあ最初の時、3年半ぐらい前でしょうか、
はい、
ここがスタートした時の、まあ3ヶ月目ぐらいの時に私来させていただいてますけれども、
はい、
その時のお話しさせていただいたのがですね、健康づくりを地域でっていう、うん、テーマだったんですね。はい。その時沖縄県と一緒にですね、地域の方たちと一緒に、まあ、健康づくりのサークルを作っていきながらですね、
うん、
まあ、運動したりとか、特定健診に行ったりとか、
うん、はい、
そして、まあ、実際問題、いろんなですね、まあ、 野菜を食べましょうとかですね、はい、そんなことをね、地域の方たちと一緒にお話しながらですね、活動してたことがありました。
はい、
で、まあ、結構地域の方も非常に協力していただいてですね、それに取り組んでいただいた地域は特定健診を受ける受診率が上がったりとか、血圧とか体重がですね、具体的に落ちたりっていうような効果も見られたので、まあ、非常にいい取り組みだったかなと自分なりでも思ってます。
は
い。で、まあ、現在ですね、長寿が危うくなってしまっているという状況の中で、沖縄県も頑張って、そこに取り組んでいるわけですけれども、はい、私どもも、私たち、まあ、先ほど言ったのは私たちが取り組んだテーマなんですけれども、それ以外にもですね、例えば整形外科の先生はですね、
はい、
骨粗鬆症の予防について、もう今、取り組みを始めていらっしゃいますし、
はい、
まあ、様々な、まあ、糖尿病の先生方もですね、いろいろなその肥満対策等々のですね、取り組みをされていらっしゃいますので、まあ、これから私たちは、もちろん大学病院の中でしっかりと診療をするだけでなく、
はい、
まあ、病院から外に出て、まあ、市民の皆さん、県民の皆さんと一緒にですね、何かをやっていく時代になっていくんじゃないかなと思っております。
なるほど。すごいですね。まあ、宜野湾市は、検診率がすごく低いので、
はい、
またこういうお話を、まあ、先生方が毎回来るたびに、やっぱりそういった予防の話もしていただくんですけれども、これをまた広く、みんなに聞いていただけるように私たちも頑張りたいと思っております。
健康都市宣言をですね、
は
い、
うん、
少し前に実はされているということもございますよね。
はい、
はい、で実を言いますと琉球大学ですね、今度移転させていただいた後はですね、
はい、
宜野湾市と一緒にですね、
うんうん、
まあ、健康都市づくりを、
はい、
一緒にやっていこうと。
なるほど。
ということもですね、はい、今お話しさせていただいているところになります。はい、
はい。
で、まあ、宜野湾市とのですね、話し合いも、そういう意味では、もうすでにスタートしておりましてですね、まあ、どういう形になるかっていうのはわかりませんけれども、大学が、まあ、宜野湾市にお世話になるというような、まあ、きっかけ、でですね、宜野湾市市民のですね、健康がさらに、はい、増進しますようにですね、
うん、
私たちも、
ね、
はい、協力しながら、やっていきたいと思っているところです。
はい、ありがとうございます。まあ、移転して、まあ、いろんな展望があり、いろんな、予防の話があり、っていうことで、もう先生もたくさん、これからお仕事あると思うんですけれども、さあ、また、このラジオ番組にも先生方を派遣していただいているということで、本当に、そういった情報を常に、出していけるように私たちも頑張りたいなと今お話を持って聞いておりました。
はい、
はい、ですね、今日はですね、まあ、先生、まあ、いろんな話を聞かせていただきましたけれども、最後に何かこれは言っておきたいなとかっていうのございます？
はい、ありがとうございます。
はい、
ぜひに言ってくるようにと言われてることなので実は現在私どもの名前は琉球大学医学部附属病院と名前ですけれども、
ね、
はい、今年の4月1日から、
はい、
琉球大学病院という名前に変わります。
はい、
非常に名前が短くなるということでですね、はい、覚えていただけやすくなるんですが、しかし、もともとですね、琉大病院と皆さん呼んでますので、
そうですね、
まあ、略は全然変わっていないということになります。まあ、なぜ名前が変わるかと言いますとですね、一つは、私ども医学部の中で、やっている病院ではなくですね、しっかりと、まあ、大学の学長がですね、
はい、
病院に力を入れているというようなことをですね、
うん、
まあ、ちゃんと出さないといけないというのが、まあ、現在のその医療法という、まあ、まあ、私どもの病院をですね、
はい、
コントロールしている法律で、まあ、決まっているというのが一つと、私ども自身がですね、
はい、
やはり、琉球大学病院という、まあ、呼びやすい名前になってですね、うんうん、より、まあ、県民市民と近くなってやっていきたいというような、気持ちもあって、今回そういう名前にさせていただくことになりました。
そうなんですね。4月から。
はい、4月1日からになっております。
はい。琉球大学
病院。琉球大学病院。
大学病院ですね。
はい。
失 礼しました。琉球大学病院に変わるということでございます。まあ、皆さんの呼び名はあまり変わらないけれども、短くなるのは、はい、本当そう、そうね、言いやすいですね。
はい。
はい、ということで、本日はですね、琉球大学医学部、今は附属病院長の、はい、大谷祐介先生にお越しいただいて、まあ、今後の琉球大学病院附属、うん、失礼しました。琉球大学医学部附属病院のお話をいろいろ聞かせていただきました。本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm88.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。